お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週はお久しぶりです。綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲が担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況をよろしくお願いします。はい、ということで本当に帰ってきました。最後に出演したのが去年11月18日放送の時なので、およそ半年ぶりですね。あー、戻ってきました。いや、このオープニング聞いた時にうわー戻ってきたって思いまして、でもま、私聞いてて、あの前回のひなちゃんの聞いてて、で私も今回来るって知ってたから、私も提案でね、おいひーなって提案しようと思ってたんですよ。でメモも入れてて、でちょうど先週の聞いてる時に、いや待てよ、今メール来ちゃったなと思って、私言おうと思ってたのにって思ったら2通も同じやつが来てて、やっぱ考えること皆さん一緒なんだなって思って、はい、おいひーな選ばれたので、はい、楽しみですこれからも。いやー、だいぶ久しぶりですね。まあね、あのこのお休みしていた期間なんですけど、私日向坂の仕事もしながらずっとミュージカルとか舞台に出演させていただいていて、昨年放送したテレビドラマピースオブケーキの舞台を今年の1月にやっておりました。いや、ピースオブケーキはね、もう本当にアドリブだらけで、稽古の時に冗談でやったことが、その監督さんが、いいよそれそのままやっちゃいなみたいな感じになって、それが逆になんだろう、台本になったりとかもあったので、本当に楽しいことがたくさんありました。前に、あ、メールが来てるみたいです。東京都32歳男性、炭酸水坊やさんです。ミンパン元気？ピースオブケーキ全公演お疲れ様でした。モノマネの件が非常に毎日楽しみでした。え？待って！最近習得したモノマネありますか？ぜひ教えてください。上原先輩よりって。え？嬉しい！でも本当に聞いてくれてるって、あの、言ってました、舞台の時に。え？上原先輩！もしかしたらこれも聞いてくれてるのかもしれない。お久しぶりです。え、嬉しい！最近、そう、あの実はこの舞台で毎日そのモノマネを変えていたんですよ。で結構それが私にとっての課題で、明日どうしよう明日どうしようって結構前日にたくさん調べて、この方だと私の声質的に真似しやすいとか、そういうのを探っていたんですけど、いや最近習得したモノマネありますかって、いや、あの普段しないんで私モノマネなんて、あのピースオブケーキ限定だったので、最近習得したものはないですね。え、一個でも披露したいですモノマネ、せっかくやったから。あ、でもちょっと待って、もう一個来ました。埼玉県24歳男性のぴょんぴょんさんからです。みーぱんこんにちは。こんにちは、そしてお疲れ様です。普通のお便りです。舞台ピースオブケーキを見に行かせていただきました。ありがとうございます。あの浜辺美波さんのモノマネには一体どんなコンセプトがあったのでしょうか。舞台ではミーパン演じる中村氏が浜辺美波さんのモノマネをしていましたが、あまりにも誇張されており、ハリウッドザコ市長さんを彷彿とされていました。ほう嘘、なんでああなったのだろうと気になって夜も眠れません。ほう、あれはでも台本読んだ時に、その可愛い感じで、あの浜辺美波ちゃんみたいにやろうと思ってたんですよ。でもどんどんどんどんやっぱりお客さんを笑わせたいなっていう気持ちがどんどん強くなって、あんなモノマネになってしまいました。だからもう浜辺美波さんには謝罪をしたいです。でも本当に私は大好きなので、今まで初めて多分発信すると思うんですけど、私人生の中で写真集を自分で買いに行った方の一人なんです。2冊しか買ったことないんですけど、実は今までで自分でね。でその中の一冊は浜辺美波さんの写真集なんです。あの浜辺美波さんのは台本にもともとあったんですよ。でその後、あのじゃあ誰々さんはどうですかっていうのがアドリブだったんですけど、じゃあ誰行こうかな。じゃあ行きます。じゃあ聞いてから誰かは当ててください。おいてめえら、おいて 私は、わ、え、なんだっけ、もうめっちゃ忘れちゃったな。おい、てめえら、人はな、一人じゃ生きていけないんだよ。ヤンクミです。自分で言っちゃった、困っちゃって。いや、もっと似てた。言い訳させてください。もっと似てたし、すごい盛り上がってたんです。はい。はい。いろんな、あとはアンミカさんだったり、篠原涼子さんとか、いろんな方を、アンミカさん、みんな、今日は来てくれてありがとう。アンミカやで。こんな感じで。はい。やって、もうやめてください。もう止まりたい。はい。こんな感じでね、いろいろアドリブを入れながらの舞台、すごく毎日楽しかったです。はい。そして、ただいまはね、絶賛上演中のミュージカル、スパイファミリーにも、ヨルフォージャー役として出演しています。はい。3月8日からね、東京帝国劇場にてスタートしまして、4月11日からは、兵庫公演行ってきました。そして次は、5月3日から21日まで、福岡公演に行ってまいります。はい。ミュージカルは今回初めてなんですよ、出演が。もうすごく緊張しました、稽古の時から。でももう皆さんすごく私のことを支えてくださって、いろんなことを教えてくださったので、なんか私も皆さんの力を借りながら立てています。だからもう本当に皆さんがいなかったら立ててないってぐらい支えてもらってますけど、すごく毎日楽しく、はい、ヨルフォージャーを演じさせていただいております。はい、私もすっごい人見知りなので、実は稽古に入った時もう本当にすごくちっちゃくなってました。でもなんかだんだん皆さんと稽古を重ねていくうちに、なんか席が近かったりとかしてお話しするようになって、今はとっても楽しいですし、お写真撮ってもらったり、すごく楽しい時間を過ごさせてもらってます。舞台中でのエピソード、なんだろう、でも私相変わらずカミカミーパンなので、ヨルフォージャーって結構かっこいい役なんですけど、クールなお姉さんなんですけども、稽古中大胆に噛みまして、はい、そこで笑いが起きてました。はい、まあ頑張っております。本番は噛まないように、はい、心がけております。まだ福岡公演残っていますが、ミュージカルスパイファミリーの魅力は、やっぱり原作を好きな方はもちろん楽しんでもらえる作品になっていますけど、私のおばもね、見に来てくれたんですよ。で、おばはその原作とか何も知らない方だったんですけど、その方でもすごく楽しかったよって言ってもらえて、やっぱり原作を知らない方でもすごくわかりやすいし、話が。でもなんかコメディチック、ふふって笑えるところもあり、なんか最後は心が温まるお話になっているので、あとは原作好きの方なら、あ、この衣装こんな感じなんだとか、もう後ろまで見れるじゃないですか。だからそういうのも私はすごくテンションが上がっちゃいました。え、このセットこんな感じになってるのとか、このセリフがここ歌になったんだとか、私はすごくテンション上がったので、ぜひ来てくださったら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして4月19日には、日向坂46の9枚目シングルワンチョイスが発売になりました。わーい。この曲ですね、今回のリード曲、このワンチョイスはニブちゃんがセンターになります。ニコニコニブちゃんでございます。なんか私が初めてパフォーマンスして思ったのは、私はこの曲聴いて結構重めに受け取ったんですよ、歌詞を。でもニブちゃんの表現を見てて、あ、こういう、なんだろう、表現というか、明るく行くのもありなんだなって、一つの表現として、あ、ニブちゃんらしいなって思って、それはニブちゃんに伝えましたね。素敵だなって。はい。これからもいろんなところで披露できたらなと思います。そしてこの番組にもレギュラー出演していた影がね、このシングルを持って卒業になります。で、影がセンターの友よ一番星の MV もね、もう公開されております。結構もうこれはね、サッカーって感じがして、スタジアムでミュージックビデオ撮影もしてて、すごいなんか開放感のある気持ちいいミュージックビデオになってますし、なんか今回のシングルは、なんだろう、ミュージックビデオが過去の映像とか過去の衣装とか使うことが多くて、まあ個人的にですけど、一つの集大成というか、日向坂のね、 まあ大切な一枚になるんじゃないかなって思ってるので、ぜひいろんな方にミュージックビデオもそうですし、たくさんパフォーマンスを見ていただけたらいいなと思います。はい、いやここにニャンニャンミーグリ今回もやるのって書いてあるんですけどやりません。もう私は23歳です。今年24歳になります。ニャンニャンは22歳しかできないんです。だから私の1個下の誰かはできます。まあ誰かいたらよろしくお願いします。受け継いでください。はい、もうこんな適当なミーパンでございますけど、はい、ということで9枚目シングルワンチョイス、ぜひチェックをよろしくお願いします。ではオープニングはこのぐらいで、日向坂46の最新曲をお聴きください。日向坂46でワンチョイス。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。この番組は街のホットステーションローソンの提供でお送りします。
綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲がお送りしている日向坂46のホット一息。みんなさんって言っちゃった。綺麗なお姉さんって自分で言ってるの突っ込んでほしいです。はい、あのもう普通に言ってますけど、受け狙いというか、はい、なんて言うんですかね。まあ。で、今回は久しぶりの出演ということで、私宛ての質問メールがたくさん届いているようなので、時間の許す限り紹介していきたいと思います。わーい、嬉しい。いきますね。愛知県38歳、男性さん、サクセスブロッケン、こんにちは。ミーパン、お久しぶりです。およそ半年ぶりの出演ということですが、東京 FM まで道を間違えずに来れましたか？もちろんです。番組からかげちゃんが卒業して、ひなちゃんとすずちゃんが加わりましたね。かげちゃんがまたミーパンとラジオやりたいと言っていたので、いつかゲストで来られる日があるといいなと思っております。今日はほっと一息ついてくださいね。あ、私が、ありがとうございます。ほっと一息つかせていただきます。私変わってますか？どうですか今？変わってないんですか？なんかもうちょっと今夜フォージャーやってるから落ち着いたお姉さんになってるかなって思ってるんですけど、自分的にはあれ全然なってないみたい。ああ悲しいな。あれ終わっちゃいました、私の中でこのメール。早っ、さばいていこうとしてる。はい、行きます。次、東京都53歳男性、ちゃんこやゲッソンリットさんからです。ミーパン明けましておめでとうございます。こんな挨拶をするくらい久しぶりの東京 FM ですよ。確かに。どうですか、建物の背も伸びたんじゃないですか？いや、建物は伸びないです。ウォーミングアップなしの全力ハッピーでクレイジーな放送を楽しみにしてますよね。いや、そうなんです、ウォーミングアップないんですよ今日。あの実は台本最後まで読んだんですけど、結構、はい、飛ばしていきますよ今日も。スピードガンガン上げていきたいと思います。ついてきてください。ブンブンです、ブーン。はい、ではいきます。東京都21歳男性の方からです。クールちゃんぽんさん、みーぱんこと綺麗なお姉さん、こんにちは。こんにちは。みーぱんお帰りなさい、ありがとうございます。舞台ピースオブケーキとまだ博多座は残っていますが、ミュージカルスパイファミリーお疲れ様です。ありがとうございます。ピースオブケーキには一度、スパイファミリーには東京初演と兵庫千秋楽に行かせていただきました。おえー、嬉しい。ピースオブケーキはみーぱんのハッピーあふれる雰囲気に惹かれ泣いてしまいました。スパイファミリーは初演と兵庫千秋楽を見させてもらって、ひな誕祭という大きなイベントもやりながらね、自信がついたんじゃないかなと思わせるほどに舞台で輝いてみました。嬉しい、ありがとうございました。本当に感動をありがとう、だってありがとうございます。こちらこそ、どちらも来てくださって嬉しい。でも本当にピースオブケーキとスパイファミリーの役が全然違うので、はい、なんかどちらも見に来ていただけたのはすごく嬉しいことだなって思います。そう、ひな誕祭も間にあったんですよね。結構、はい、頑張りました自分を褒めたいです。ひな誕祭は、そう、番号を覚えるのがやっぱり私は結構苦手な分野なので、必死に2日3日間ぐらいで番号を覚えまして、はい、やりました。でも途中、あ、やばい、あそこの番号に移動するんだったっていうところで、ちょこちょこちょこちょこって移動した部分も実はあったんですけど、はい、お日様にはバレてないことを願っております。はい、次いきます。秋田県23歳男性の方からです。熊野健さん、ミレイさん、こんにちは。こんにちは。ミュージカルとひな誕祭の2日目に行かせていただきまして、 夜ミーパンとアイドルミーパンを見ることができました。まだその余韻が抜けなくてずっと日向坂の曲を聴いています。ただ一つだけ心残りがありまして、日向祭1日目にミーパンがウグイス城をやってはちゃめちゃに盛り上がっていることを後で知りました。1日目行けなかったことを後悔しすぎてモヤモヤが晴れません。ラジオでウグイス城をやって僕をほっと一息させてほしいです。ウグイス城ですか？いや私も2日前ぐらいに初めて聞いて、でウグイス城ってなんだってところから入ったんですよ。だから何か読むものがないと全然できない。ウグイス城なんかこんな感じですよね。ピッチャーチャーチャーチャー1番パンパンパンみたいな。なんか球場はすごく響くから、だから私最初こうやって自分も言わないといけないのかなって思ってたんですよ。で真面目にクミさんに聞いたら、いや違う、あれは会場が響いてるだけで自分では言わないからって言われて、あそうなんだって。そこから結構本当に初心者だったので、横浜スタジアムという大きな会場でさ、ウグイス城できるなんてなかなかないですから、もう野球ファンからするともうめちゃめちゃ羨ましいことだから、もうありがたかったです、ウグイス城できて。あ、これをですか？いきますね。神奈川県県県36歳歳歳男性先生、バッサーのアッパーパーパー、ミーパンこんにちは、パーパー、読まれたら初です、初さドラマ、ま、舞台ミーパンからやばい進まないですドラマ舞台ミュージカルの多忙が続いて大変そうですが、4名酒飲んで体調には気をつけてください。ありがとうございます。私は舞台とミュージカルそれぞれ2回ずつ見に行かせていただきました。嬉しい、2回も。特にスパイファミリーではミュージカルに行くこと自体初めてだったのですが、生の演奏、歌声、舞台セットの迫力に圧倒されました。ミュージカルそのものにハマってしまい、これから他のも見に行こうと思っています。そこで演じる側のミーパンから、ミュージカル見に行くならここに注目すべきとか、おすすめのミュージカルとかあればぜひ教えてください。新曲活動も頑張ってください。ワンチョイス。ほう。ありがとうございます。なんだろう、ミュージカル見に行くならここに注目すべき。でも私は今回はね、夜フォージャーを演じさせていただいたんですけど、今回夜を演じた私からすると、その普段はあんまり内面を見せないけど歌の部分で初めて自分の心の声を歌ってるから、今まで見れなかった人間性を歌のところで見ることができるから、他の舞台はミュージカルはどんな感じかわからないんですけど、やっぱ歌の部分に注目するとまた今まで演技で見れなかった部分のその人の内面を見ることができる部分なんじゃないかなって思いますね、個人的に。ウグイス城はどこに行ったの？ No, no, no. ここにいますよ、よ、よ、よ、よもうやめてください。こんななんかね、いいこと話してる最中にウグイス城どこに行ったのやめてください。好きですよ私も、もも、も楽しいですね。ウグイス城遊びちょっと流行らしません？面白いかも、もも、も結構ハマりますよ、よ、よ、よ。お昼からこんなんやってたら怒られるかもしれない。はい、次いきます。すすす。福島県27歳男性、小寺ランニコータさんです。はい、ミーパンお久しぶりです。お久しぶりです。ミーパンは、長期間舞台をやっていく中で持ち帰ってきたラジオに活かせる能力とかはありますか？なんだろう今滑舌ですって言おうとしたんですけど、もうすでに噛んでるなと思って言えなくなっちゃいました。滑舌はね、結構気をつけてる部分ではあって、なんか始まる前に早口言葉練習したりとか、あいうえお、ゆえは、うえはいいとかよくやってるんですけど、はい、でも学んだことは本当にいっぱいあります。ラジオに活かせること、クレイジーさですね舞台とかではその人の役があるので、クレイジーさを出せないじゃないですか。でも溜めてた分ここで爆発させられるので、それが持ち帰ってきたものかもしれないです。はい、次行きましょう。 愛知県25歳男性エブリデイ月指さんです。みーばんこんにちは。
こんにちは。
突然ですが、日本の国技といえば何でしょう。そう、相撲です。ということで、僕が考えた新しいみーぐりはドスコイみーぐりです。どういうこと？発揮を追い残ったの合図とともに、みーぐりが終わるまで2人でひたすらドスコイドスコイと言い続けるみーぐりです。どうですか？相撲はやったことないですが、負けませんよ。よし、やりましょう。じゃあみーぐり始まるまで5、4、3、2、1、発揮よーい、残った、ドスコイドスコイドスコイドスコイドスコイ、ちょっとしんどいわ。これはしんどいかもしんないです。お互いにね。エブリデイ月指さん、多分ね、お互いにしんどいかもしれない。これごめん、私がもしかしたらダメだったかもしれない。もしかしたら面白い方がやったら受けてたかもしれない。はい、実力不足です。いや、しんどいです。圧が、風吹いてきますよ。手の風がドスコイドスコイで、まあ1回ぐらいやってみたいな感はありますけど、1回きりでお願いします。はい、行きましょう。静岡県34歳男性の方からです。小さなお山さん、あ、お入れちゃった、小さな山さん、綺麗なお姉さんのミレイさん、こんにちは。こんにちは。先日の生ひなリハお疲れ様でした。ありがとうございます。そして新たに YouTube チャンネルの開設おめでとうございます。そうだそうだ、ありがとうございます。はい、皆様、今ここで告知させていただくんですけども、日向坂46のね、あの日向坂のアカウントはあるんですけど、それプラスもう一つチャンネルができまして、あの漢字で日向坂で、ひらがなでチャンネルと検索していただくと、あの新たに YouTube チャンネルができましたので、ぜひそちらをチャンネル登録とグッドボタンお願いと高評価お願いしますみたいなやつですよね。ちょっと、はい、ぜひよろしくお願いします。あとなんか来てる。そこでなんですが、ミレイさんの動画の企画を何点か勝手に考えてみました。1本目は釣りにチャレンジ、やりたいやりたい。日向坂4期生の岸くんも釣りに行ってる情報もあるので、そうなんだ、メンバーを誘っていく企画、あ、いいね、それやりたいかも。あとはそろそろ千秋楽も近いミュージカルスパイファミリーの舞台裏にちょこっと潜入してみたなんていかがでしょうか。どんな動画が上がるか楽しみにさせていただきますね。わあ、それいいですね。今しか撮れないものですもんね。やってみたいですけど、できるかな、相談してみます。はい、検討してみます。ありがとうございます。はい、いきます。東京都50歳男性の方、からし納豆さんからです。佐々木美玲さん、こんにちは。こんにちは。半年前からこのラジオを聞いており、ずっと影山さんのラジオだと思って聞いていたのですが、本当に実在したのですね。ちょいちょいちょい、いじっておるぞ。これはあまりにもこのラジオでお声を聞く機会がなかったので、バーチャルアイドルだと勝手に勘違いしていました。いやいや、存在します。きっと私のようなリスナーも多いと思いますので、ぜひ一度自己紹介をお願いいたします。自己紹介いきます。私のの名前は佐々木美玲です。綺麗なお姉さんで有名です。どうぞ皆様、これからよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。いや、自己紹介ってなんかもうこの年になると難しいですよ。名前と年齢ぐらいしか言うことなくて。あ、趣味ですか。最近でも増やしたいんですよ。まあ、釣りももちろん好きですけど、どどどこうやってなんか期待されてない時に入れるの面白くないですか。ですよね、ね、ね、ね。私うまいかも、なんか普通な感じで入れるの。ちょっとこれを武器にしていきたいと思います。ウグイス嬢。いや、怒られる、ウグイス嬢の方に怒られてしまう。はい、ということで、拡散メール読んでいきましたけど、でも一番やっぱびっくりしたの、結構前に戻りますけど、上原先輩が一番、これが本当に上原先輩だったら一番の衝撃的ですよね。びっくり。あの、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。では、 今の気持ちをビートに乗せながら表現したいと思います。今はちょっとホッとしてる、うまくいってるよねみーぱん、おう、イエイイエイイエイ、今から食べるよ美味しいもの。ご清聴ありがとうございました。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間です。今週はこちらを紹介したいと思います。ただいまローソンではお得なキャンペーンが実施中。チュチュチュチュチュチュー、どんなかちょっとどんなキャンペーンかと言いますと、対象のおにぎりを合計300円以上購入するとレシートに無料クーポンがついてきます。そのクーポンはなんと5種類のお茶の中から1本交換できちゃう。しかも無料なんです。いや、これはすごくないですか。無料ですよ。無料という言葉に勝てるものは本当にない。何もない。しかも5本のお茶の中から1本ですよね。すごくないんですか。それ選べちゃう。ちょっとその期間中に買いたいですね、いっぱい。お得すぎて。いやいや、では今回はね、お茶にぴったりなおにぎりを試食できるそうなので、やっぱりおにぎりといえばお茶ですよね。美味しいんですよ。合います。日本なんか和食って感じがして私好きなんですよね。朝ごはんはなんかおにぎりとお茶とかお味噌汁とか一緒に食べるのが好きなんです。では久しぶりの、本当に久しぶりです、食レポ自体もドキドキなんですけど、今おにぎりがありますのでいただきたいと思います。ではやっぱり私はこちらを。これはね、いくら醤油漬けでございます。いただきましょう。わー、お腹空いてます今とっても。お、行きましょう。いざいくらの世界へ行ってまいります。すごい、なんかこんなに美味しい。すっごい美味しいです。ご飯もふっくら、あ、ここに書いてあるわ、ふっくら握り製法って書いてあって、もう本当におにぎりもめちゃめちゃふっくらしてて、あ、新発売なんだ。私も以前これ食べたことあるんですけど、さらに改良っていうんですか、されて、イクラの部分にたどり着いた時、塩味っていうんですか、塩味がファッて広がって、このお米と混ざり合うんですよ。なんだこの世界、イクラの世界。もうこれはうまみーパン、うんうんうんうんうん、本当に美味しい。税込み279円です。これとあともう一個買っちゃったらお茶飲めちゃいますよ、一緒に。いや、これ1個じゃ足りないから、もう何個もね買ってね、一緒にお茶を飲んで、ぜひ美味しいお昼ご飯を食べてください。皆さんぜひこのおにぎり、いや、もう全部のおにぎり食べてみてください。ということで皆様、こうやって美味しい話をしてたらさ、このキャンペーンの詳しい情報知りたいですよね。気になりますよね。うんうん、わかります。皆さんメモの準備はいいですか。本当に1回しか言いませんからね。大丈夫ですか、もう。はい、では行きますよ。耳を澄ましてください。詳しくはローソンのホームページをチェックしてください。ありがとうございました。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲がお送りしてきました。いやー、久しぶり、半年ぶりでしたけど、やっぱり楽しいですね。どうなんだろう、皆さんから見て半年ぶりの佐々木美玲はどう見えてるのか気になります。あれ、変わってない。ちょっとはお姉さんになりたいんだけどな。まあまあ、これからもどうぞ私の成長もこのラジオで見届けてくれたら嬉しいなと思います。はい、皆さん来週も私に会いたいですよね。どうしようかな。はい、皆さんの声今届きました。来週も綺麗なお姉さん佐々木美玲が登場します。お楽しみに。 これはアドリブです。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバーヒトイキ46、もう一回いきますね。ホットアンダーバーヒトイキ46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもありますので、そちらもねぜひ聞いてください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。収録、いや間違えちゃった。これね、私ね気づきました。ラリルレルの行がね苦手。はい、ただの報告でした。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっております。はい、今は美味しいおにぎりに満たされてすごく幸せな気持ちです。では普通お便りを読みます。石川県17歳、女性、小羽猫さん、ミレイちゃんこんにちは。こんにちは。先日帝国劇場へ夜さんに会いに行ってきました。ありがとうございます。かの有名な帝国劇場に大好きなミレイちゃんの歌声が響き渡っているのを生で感じることができ本当に幸せでした。最高なミュージカルすぎて一公演しか見られなかったこと、ずっと悔しい思いをしていたので博多座千秋楽の配信が決定してとっても嬉しいし楽しみです。お芝居も歌もアクションも何もかもかっこよくて可愛いミレイ夜さんに夢中です。博多座でも任務もミレイちゃんらしく頑張ってください。ありがとうございます。そう、配信も決まったのでぜひ遠方で来られないよって方とかいらっしゃいましたら配信で見てくれるのも嬉しいですし、ブルーレイ &DVD も決定しましたのでぜひそちらもチェックよろしくお願いします。いやー、でも緊張しますね。やっぱり日向の時はみんなで歌うので、なんかやっぱ一人でずっと歌うっていうのはなんか、そう、今まで歌ってきたでしょって結構共演者の方にも言われるんですよ。大きなステージを歌ってきたから大丈夫だよねって言われるんですけど、やっぱり一人だとなんかめちゃめちゃ不安になっちゃっていつもドキドキしながら歌っております。はい、頑張ります。はい、次いきます。東京都20歳、男性、おぽしさんからです。ありがとうございます。綺麗なミレイさん、ちゃう、綺麗なミレイさんじゃない、綺麗なお姉さんのミーパンさん、こんにちは。こんにちは。横浜スタジアムでの4回目の日向祭お疲れ様でした。ありがとうございます。僕は2日目に参加して初の野外ライブでコールもできるライブだったので、たくさんコールして野外ならではの開放感を楽しみました。そしてミーパンは舞台の関係でリハーサル期間が短い中、本番では全力で多くの曲に出演していて、ミーパンはプロだなと思っていたのですが、リハーサルの裏話や初の野外ライブをやってみての感想などを教えてください。ほう、知りました。2日目のアンコールの MC かな。なんか1期生ってすっごい自由なんですよ。で、なんかまあそれはいいところでもあるのですごい楽しいんですけど、1期生曲とかももう番号とかほぼ決まってないので、もう自由にするのが大好きなんですけどその日も MC でなんか期待してない自分今回ないねってなって、走っちゃダメだよ、走っちゃダメだよって振りを出してくるからはい、走りました。あれは急遽なので、本当に照明さんもわざわざセンターステージまでライトを私が走る前につけてくださってて、うん、何これってすごいなって思いました。はい、一番照明さんに私は驚きましたね。ありがたいと思って、これはもう走るしかないやんと思いましたはい、初の野外ライブ、そうなんです、単独は初めてだったんですけど、今回が横浜スタジアムがもうすごい、なんだろう、なんて言うんですかこれ、鋭いなんて、鋭利というか、なんて言うんですか、壁みたいな感じで客席がすっごい高いところまであって、なんか私の感覚からすると東京ドームの野外版みたいな感じだったんですよ。景色がちょっと似てて東京ドームと、でもなんかやっぱり空見ると野外だからなんかすっごい開放感があるし、 テンション上がりましたね。2日目、1日目はちょうどいい温度だったんですけど、2日目はリハーサルの時間は若干雨降り出して大丈夫かなと思ったら、まあ本番の時間は雨は降ってなかったんですけど、ちょっと肌寒い感じとか、なんか野外ならではだなと思って、なんかそれはそれですごい楽しかったですし、初めてその声出し OK のライブだったので、日向でもうそれもすごい楽しかったです。なんか思い出しました。イヤモニちょっと外してみんなの声を聞くっていう、この自分の行動も、あ、こうやってたんだ、そうだって思い出しましたし、いやー最高でした。来年もまたどこかでライブできたらいいなって思います。はい、ラストです。滋賀県36歳男性、なめたけ46さんからです。みーぱんお久しぶり、元気です。かげちゃんがみーぱんどこと叫んでる間にかげちゃん自身がいなくなっちゃいました。いや本当にそうなのよ。ぜひみーぱん会のゲストに呼んで、直接ここにいるよと言ってあげましょう。確かに言いたいですよね。せっかくなんか私たち今は3人なんですけど、川田と富田一緒なんですけど、その3人でやる前が影と2人でやってたんですよ。で、一番最初の回だけ2人でやったことがあって、それ以来はもう1人ずつっていう感じだったんですけど、せっかくならね、もう一回影が卒業しちゃう前に2人でラジオできたらいいなって。まあそれこそ2人じゃなく4人でやっても大人数で面白そうだし、どんな感じになるんだろうって思っちゃいますね。1期2人と2期2人になるんですけど、影は1期だからうるさいぐらいになるのか、4人だと結構な人数ですから、だからちょっとまあやってみたさはありますよね。フリートークみたいな感じで、どんな感じ、逆にめっちゃ静かかもしれないし、わからない、どうなるか本当に私も予想つかないですけど、はい、やってみたいですね。4人とか、まあ2人でもいいですし、はい、待ってます影。はい、ということで今回はこれでおしまいになります。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。